Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。10月25日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き僕の2つ上の先輩で幼い頃よく遊んでいただいた川上克史さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。今日の放送はですね、今年1月の頭にオンエアさせていただいたアンコール放送となります。今日も素晴らしいお話満載ですので、どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
今の状態やったらマッサージできへん。絶対見返したろ。どうやったかな。そんな、い
や、勝ちのことほっとかれへん。
人生で一番けじめつけろ。家族ってええな。何か言おうとしてたよね。
こういう時見えてたらいいのに。
強くなれよ。そんな人生をやっぱ送らなあかんかなって。
その通りだね、うん、と思うね、やっぱり。
FM Gig。
聞かせて。
聞かせて。
あなたの
人生ストーリー。
なんか中学高校なんかこう未来に夢見てたこととか、まあお仕事はね、もうおそらくマッサージとかするんやろなみたいな感じだったんでしょうけど、
ただね、高校の時のね、高校3年の時に担任やった M という先生がいたんやけど、
はい、
君は肘が曲がってて腕があれやから、今の状態やったらマッサージできへんから、
はあ、
手術した方がいいって言われて、
はあ、
でもうちの母親はそれは言うたことに対してすごい怒ったんだよね、先生に。で、もう子供の時手術してるから、で、その腕ででけへんって言われたけど、PT の先生にいろいろ機能的なこととか見てもらったら、
はい、
まあ、そのやりようによってはできるよって。手術せな無理やって言うた先生のこと絶対見返したろうと思って。
ああ、もう原動力にしたわけですね。何くそと。絶対に。資格取って頑張ったるぞというね。そんなこともありので高校を出て、
はいはい、理療科行きました。
理療科行って、で、マッサージとハリキュー
取りましたね。
取って
なんとか取ったけど、この取った時も大変やったのよ。
あ、そうなんですか。
資格試験の時ね、
はい、
もう体調が非常に悪くて、風やったんかな、インフルエンザやったんかな、
冬やしね、
39度7分の状態で試験受けに行って、
うわ、
もうフラフラよ。
うわ、
だから逆にそれが良かったのか分から
ない。ああ、なるほどね。
熱を押していったのが
逆境をちゃんとこうちゃんとエネルギーに変えて、
なんとかね、
なんか乗り切っていきますね、うん、たくましいですね。なんか勝志さんに合ってるじゃないですか、名前に。いやー、いやでもね、ほんとすごいなそれは。いやいや、素晴らしい。で、 天下茶屋の治療院に就職されると、
はい、そうです
そこは何年ぐらい働いた
21年かな
あまだまだ当時はねこういう整骨院とかも少ないし結構、
ま
あ、
まだバブルが弾けるか弾けへんか
ぐらいの時やったから
景気は良かったしお客さんも多かったし
あ
だから治療院もあの頃は歩合制とは言うでもやっぱ給料良かったよね
良かったですよね
うん、うん
そんな経験もいろいろしながら、
そうそう
趣味とかはなんか、
あ趣味はねだからもう昔から鉄道が好きやったから、
はい、
乗り鉄、
はい、
いろんなとこ乗りに行ってその列車の音を走行音を録音して車内音とかね、
はい、
そういうのはよく友達と行ったり一人旅もしたかな、もうだから音聞いたらこの電車は何々系やとか、
あ分かってます、
あの番号車両の形式とか。
すごいな、
うん、
あとであれですよね音楽、
あ音楽はこれはもうツヨシを聞き出したのが19ぐらいからかな、
はい、
ギターは21でやりだした、あれがなかったら今こうやってライブとかやったりできてないかな、
あなるほど、でやっぱりもう長渕剛の歌をやっぱり
中心に
カバーして歌いたいっていう、自分でギター弾いて歌いたいっていう、
それがあったから
あったから、
そうですね、
なるほど、逆境にまた
そうそうそう
打ち勝ってギターね、うん、そうそうそう最初も難しいじゃないですか、 F で引っかかるし
F ね
指痛いし、
そう指痛い痛い、まあ、でも痛いよ、
でまあお仕事しながらそうやって、
うん、
こう趣味
も、はいはい、
充実して21年間でお辞めになるんですけど、
はいはい、
その最後の方で奥さんと、
そうやね、辞めたの2011年やけど2008年に働くようになって一緒にね、
あ、はい、就職し、
そうそう
してきはって、はい、それ中途失明で、
はい、
で、
はい、
あで2008年に盲学校卒業、
いや本来は2007なんですよ、
あマッサージのお仕事を始めて、はい、最初はきつかったですかお仕事、
そうですね、
まあ先輩で川上さん、
そうですね、
いてはって、
はい、
親切にしてくれて
はい、
どうやったかな、そんなにいやまあまあたまに練習台もなったりとか、
はい、あなったりして、
はい、
そら大先輩ですよね、今後ね、
そうですね、
どういう、どれぐらいで付き合い出した感じで、
もうすぐやったな、うん、結構
ね、
その時はしっかり強しばりに熱く告白して、
いやっていうか どっちが言ったのかな
まあそこのだから院長さんから、
はい、
勝志のことちょっといろいろ聞かされたってか、
さっき言った兄弟のこととかね、
まあね、まあ、過去のこととかいろいろ教えてくれたっていうか感じで、まあ私のまあねちょっと勝のことほっとかれへんっていうか、ちょっと好きになったって感じ、
ね、母性本能がくすぐられたという、
はい、そうですね、うん、そこからまあ番号とか教え子して、
教え子して、
はい、嬉しかったな、
じゃあ3月に就職して4月からもう、
はい、はい、
まあ、
付き合う
ようになって、
そうですね、
もう家にも来てたもんな、その時な、
急激に踏んじゃう、もう、
まあ、バタバタバタ
バタバタバタと、
はい、
連れてこいってなって、
はい、ああご両親、
そう、
へ
え、4月の29日に行ったね、その年のね、
あそうね、父が亡くなった父が、
はい、
連れてこいって、
へ
え、
そうそうそうそう、はい、まあなお勝志さんも緊張して、
緊張したね、あの時はもうこう人生で一番緊張した瞬間やったかな、
まあ、怖いよって言ってたしね、ちょっと脅かしてたし、
怖かった、
まあ、
怖い、
まあ、ほんまにちょっと怖いっていうか頑固な父やったから、まあ、
口も悪かったっていうか、うん、
へえ、
まあ根はね、
そう、情には熱いお父さんやったから、
うん、
で行ってまあ、これこういうことで今お付き合いさせてもらってて、将来結婚したいと思ってるみたいな、
あもうその日にそれも言って、
うん、いずれはね
いずれはと、
うんうんうん、
へ
え、お父さんは、まあ、仕事だけはちゃんと真面目にせえよって、
うんうんうん、そののり子さんのご両親、まあのり子さんもね、その視覚障害ということ、まあ弱視ね、はい、ずっと来られてて、はいはいはい、でご両親からしたら、そのいわゆる全盲の、勝志さんのこととかは、
はいはい、
その特に、はい、反対されるとか、
あ、うん、まあ やっぱり生まれつきの視覚障害っていうか、やから、ちょっとか、あれ性格がひねくれてるんかなと思ってたって。うん、
ああ、なるほど。
実際、大手話したらそうでもなかったからよかったって。
あ、
で、まあ、もう一言言うことは、まあ、父も兄も阪神ファンなんですよ。うん、で、かつしもめっちゃ阪神ファンだから、気違いの阪神ファンがもう一人増えたって喜んでました。
ああ、なるほど、はい。その共通項はめっちゃ大きいですね。
そうそうそうそう。
はあ。でも、そしたら結構すんなりと、
まあね、
あの、のりこさんのご両親とかご家族に受け入れていただいてみたいな感じで。そ
うそうそう。でね、のりこが結局僕の家に泊まりに来たりとか、
はい、
自分の家に帰ったりとか、結構、その、行ったり来たりいうことをしてて、
はい、
お父さんが、そんなお前、そんな、中途半端なことせんと、ちゃっちゃとお前もう、けじめつけろって言ってんな。
ああ、うん、お父さんから言うてくれはって。
そうですね。そういう父やったから。
ね
え。ふわふわするのも嫌いだしね、やっぱり。
ああ。
されてるのもね。
そう。
いや、もうちゃんと身固めろと。
そうそう。う
ん、で、ご結婚はいつ
?10 月。
あ、同じ年の。
うん。
スピード婚ですね。
そうですね。
ああ。
やっぱりその時にね、お父さんって、お父さんの存在っていうのかな。うちの親父とやっぱり違う、印象っていうか、やっぱり、はい、うちの親父もそれはいろいろしてくれたと思うねんけども、やっぱりその、人情味のあるっていうか、熱い、情に熱いお父さん、うん、ああ、いいなって、家族ってええなって、
ああ、
うん、
改めて思う。
そう、思いましたね。
いや、新しい、こう、ご両親ができたような気持ちで。
そういう感じ、うん。だってお父さんも言ってたもんな、なんか息子がもう一人震えたみたいなって。うん、
The radio you are listening to is FM Gig.Okie dokie.
それじゃあ今日もお二人の思い出の一曲っていうことで、今日は奥さんののりこさんの選んでいただいた一曲で、
はい、はい、長渕剛さんの君のそばにって歌です。
はい、これはどういうあれで選んでくれはりました、
ね、
あ、
ジョーホール、
はい、
行った時に最後ちょっともう感動して泣いてしまって、で、まあ、タイトルは君のそばにだけども、うん、お互いのそばにっていう意味で、
あ、はい、お二人のね、
はい、
なるほど、わかりました。それでは、のりこさん曲紹介の方をお願いします。
長渕剛さんの君のそばに。
幸せがなんであるのかさえわからなくなってしまいました。僕がなんであるのかさえ君の中で壊れてしまってるよね。ずっと一緒にいようと約束したのに君の孤独を埋められず、一生懸命大切な思い出だけを僕は伝えようとした。好きで好きで好きでどうしようもないほど、そばにそばにそばに君のそばにずっといたい。まだ間に合うかもしれないさ、今すぐ君の手を引いて、 本当の自分を取り戻さなければ後悔なんてしたくないから、ほら君の心に笑顔が少しでも残っているなら、もう一度僕の胸に飛び込んでおいで、もう二度と離さない。
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
マコカラビアリーで Be Happy、
よろしくお願いします。結婚して今で何年？
もう12年やな。
12年、
ね、
あ
なったね、うん、13年目に入り、ね、
そうそうそう入りましたね。
あ、どうですか結婚生活は。
まあいろいろあるけど、やっぱり2人でいてるときはやっぱりいいかな。まあで、まあ両親と一緒に住んでたんやけど、やっぱりまあ両親は結構いいように迎えてくれた、まあ迎えてくれたけども、やっぱり僕の親父や兄弟のことを両親も知ってるから、そういうお金の無心に来てた兄弟の話もしたら、そんなもんお前逃げんとちゃんと取り戻せとか言えとか言うんやけど、僕はもう嫌やった
ん
よね、
関わるの
は、ね、関わりたく、だって僕がなんで関われへんかったかって言ったら、こっちの家族に迷惑かけるのが嫌やったから、
確かに、
もし場所教えて来られたら嫌でしょ。でもお前はそれ逃げてると、お母さんもよう言ってたし、だからそれでお母さんとちょっとお母さんとうまいこと言ってない、いかへんなった時期もあって、
ああそうなんですね。
まあ辛かったけどね。でそうなってくるとほら板挟みになるやん、のり子はね、
ですよね、
のり子を返してお母さんがいろいろ言う、でも僕のことも構ってくれようとする、だんだんのりこもストレス溜まってくるんですよ。
確かに、
だからやっぱりのりこにもしんどい思いをさせたなと思って、でもね、お父さん呼吸器系が弱かったの、肺がね、喘息とかあって、
肺気腫、
でだんだんこう弱っていって入退院繰り返すようになって、でもね、最初に僕がその会った時にお父さんマッサージしてたことを覚えてたから、マッサージしてくれマッサージしてくれってもうやたら言うようになって、もう家にいてる時で毎晩仕事から帰ってきたらやってたし、
ああそうなんですか。
で入院、まあ、病院が近くの病院やったからね、歩いて2、3分ぐらいのところだから、入院してる時も朝仕事行く前に、まあ、10分ぐらいのちょっと短い時間やけど足さすりに行って、で病院の先生とか看護師さんとかにも娘婿にマッサージしてもらうのが楽しみやねんってえらい言うてたみたいな、ね、
それはそう、親孝行しはったね。
そうしてくれました。
いやもうそれもいい話やな。
だからお父さんがね、最後に入院した時に、もうその時は声が出へん、呼吸あれつながりと
かね、
でもね、なんか口を動かしてすっごい僕とのりこの方を見て何か言おうとしてたのね。あの時は本当に病院の先生呼んで、ちょっと一瞬だけでもいいからこの呼吸機械外してって、お父さんの声聞きたいって言いたかったぐらい。
やっぱりもうそれはもう我々見えないもののね、やっぱり表情見えへんし、
ね
え、やっぱり声しかね、あれがないから、それは辛いですよね。
でお父さんももうそこまでやばい状態になってる時、お母さんもね、もうその時がんの手術、
大腸がん、
あそうなんですね、
やっぱりもうだんだん弱っていっとって、でお父さん去年の5月に亡くなって、もうそれを追いかけるように今年の3月に、お母さんも亡くなった。
お母さんは、そうですか、それはそれは、
辛かったけどな、
ね、寂しいですよね、
お父さんにはいろいろしてあげたけど、お母さんにはもうしてもらいっぱなしで何もできへんかったなと思ってね。
いや旅行とか良かったと思う。
いやーそうですか。まあでも本当こうね、勝さんもそのまあ言ったらね、血のつながりのないというかね、奥さんの いや、なかなかね、奥さんのご両親にそこまでしてくれる、ね、なかなかね、思っててもね、
うん、
できなかったりするんで、
うん、
本当にいいことしはりましたよね。
だから自分の親父に何かしようと思っても、もうそういうできへん環境になってたし、うん、もうやっぱり親父にもあんまりそんな、そこまでしようっていう気持ちになれなかったから、その分やっぱりお父さんに自分のできることを、まあ、ちょっとでもできたらなっていうのがあったから。
ええ話やな。ほんまにそうですか。お二人、そしたら、すごく見るからに仲良さそうなんですけども。
いや、でも喧嘩するよ。
喧嘩は、まあでも、基本はとっても仲良しで。
はい。
ね。いいですね。
まあね。
もうどこ行くにも一緒で。
そうやね。
そうですね。
ええことですね、ほんまにね。例えば、20代の頃とか全然気にせえへんかったような死に対してとか、そういうもうね、人生の終わり的なことって、なんかこう、年老いていくこととか、そういうのとかなんか思ったり。
まあ、だんだんそっちの方に近づいていってるのやなっていうのは、やっぱ親亡くしてるから、やっぱそれは、なんかやっぱ考えるときありますよね。で、僕も、ちょっと腎臓の方が弱くって、
まあ、
透析はしてないけどね、
うんうん、
2ヶ月に一遍、通院して、
あ、そうなん
ですか。薬飲んで、やってるけど、まあそんなんも今からまだ考えんでもと思うけど、だから自分が死ぬ時ってどないなんのかなっていうのは、
うん、
うん、僕も母親の亡くなる時病室で立ち会ってるし、
あ、まあでご自分のね お母様もそうやし、そののりこさんのね、
うん、
ご両親も結構近い期間で亡くなられたとかしてるから、やっぱりその自分の死とかいろんなことって考えますよね。
うんうん、
これ僕らぐらいの世代になってくるとね、
うん。
だけどやっぱり自分で命絶つのだけは嫌やなと思います。
確かにね。
それだけはしたくないと思います。
うんうんうん、
でのりこさんはやっぱりその、はい、見えてらしたのがやっぱりこうね、うん、今はもう光もも
う全然何にも、はい。
やっぱじゃあまだまだその不便やなっていうか大変やなと思うことは多かったり。
そうやね、こういう時見えてたらいいのにとか思う時がある。
ありますよね、
うんうん、
あ、見えてへんせいでこうやねんみたいなとか、そういうなんとかはあんまり、
まあ辛いっちゃ辛いけど、
うん
うん、まあなんとか乗り越えられてきてるって感じかな、
うん、まあでもそうやってこう勝さんと乗り子さんと2人でこう力合わせながら仕事も頑張られて今に至ってるということで、
うん、そうね、まあね、そうですね、
すごくいろんな逆境と向き合ってそれをこう乗り越えていくっていう、まさに勝さんですよ。いやー素晴らしいですね、本当に。ちょっと最後にいくつかの質問なんですけど、
はいはい、
子供の頃のご自分にメッセージを送るとしたら、
やっぱりいろんな人と喋ったり、いろんな人とこう親しくね、自分から言ってるのは言ってたけど、やっぱりどっかやっぱり弱虫な部分がもっとあったと思うかな、
うん、
今よりも、
うん
うん
うん、強くなれよって、
うんうん、いうメッセージです、
うん、
こうして人生振り返っていただいて、
はい、
改めてね思うこととかもいろいろあると思うんですけども、
うんうん、いやでもこういう機会を与えてもらえたっていうのがやっぱりなんか今そんな普段そんなに振り返るだってそんなにここまでいろいろこうしっかりと振り返ることってないじゃないですか、
うんうんうん、
だから今回この番組に出させてもらってそういうきっかけを与えてもらえたっていうのがやっぱ嬉しかったかな。
いやー、こちらこそありがとうございます。なんかもう本当ね、うん、貴重な話いっぱい聞かせてもらって、
うんうん、
本当に嬉しいですね。あ、こちらこそ。
いえいえ。
で、これからやっていきたいこと、やってみたいこととかあれば。
やっていきたい、やってみたい。まあ、やっぱり、今の自分のその趣味、まあ、なかなか乗り鉄は最近行けてないけど、やっぱり、ライブとか、そういうので、やっぱりみんなと一緒に歌ったり、
はい、
それもやりたいし、で、みんなね、みんな心の中に人生のアルバムっていうものを持って当然生きてると思うんですよ、
はい、
でそれをずっとやっぱ死ぬまで持っていかなあかんわけだから、
はい、
でそのアルバムをちょっとでも分厚いものにしたい。
あ、
でもその分厚いっていうのは嫌なことをいっぱい閉じていくんじゃなくって、やっぱり楽しいことをいっぱいしてね、で楽しいことをいっぱい作っていったら嫌なこともあるけども、それって全部消去できると思うよね。
うんうん、
それってほらもう消去してとか、あるいはもうそこだけそのページだけちぎって破ってしまったらもう 無用の長物ってことになるじゃない。
はいはいはい。
だからそうやって悪い部分をちょっとでも消していけるように、やっぱりいい思い出をいっぱい作って、で当然いつかはこの世から去らないといけない時期が来る。
はい。
やっぱりいい思い出を持って次の世へ行きたいわけです
ですね。
で行った時にもう自分よりも先に亡くなった親であったり、
はい、
仲が良かった友達であったりともしか会えたら、その時の生きてた時の思い出をいっぱい話せるような、
はい、
そんな人生をやっぱ送らなあかんかなって。
その通りだよね、うん、と思うね。やっぱり私もね、やっぱりこれから楽しい、うんね、いいっていうか思い出を持っていて、まあ父母にね報告したいよね、これからのこと
ですよね。お二人で素敵な時間をいっぱい過ごしていってください。本当に
ありがとうございます。
で本当にね、歌とか通して勝さんの歌も本当に皆さんにこれからどんどんまたね勇気とか元気与えていくと思うんで、
ええ、
ね本当に歌い続けていってください。
ありがとうございます。
強しスピリッツを
ありがとうございます
受け継いで、で最後の質問です、
はい、
もし今度生まれ変わるとすれば、
はい、
どんな人生を送りたいですか。
やっぱり目が悪くて生まれてきてるから、今度は目がいい状態でいろんなものを見れる、まあ、ほら目が悪かったら心の目で見れるけども、
はい、
それだけじゃなくって本当に自分の目でいろんなことが見れるような人生を送れたいな。
そうですか。いやいや本当にね、もう二人の本当に素敵なお話聞かせていただいて、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
これからも末永く、
はい、
お二人お幸せに、
あ、ありがとうございます。
そして僕とも仲良く、
もちろん
やってください。
お願いします。ありがとうございます。
今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
川上克司さん、のりこさん、貴重なお話の数々をどうもありがとうございました。これからも末永くお幸せに、そしてたくさんの人たちに元気と喜びを届けていってください。応援しています。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
Stevie Wonderのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間はクラブハウスで出会わせていただいたお知り合い八木茂明さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。Yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that happen.